はいどうも、沢田信也です。
中野浦です。
まあ最近は漫画の話がねあんまできてなかったから、ちょっとなんか短い時間で漫画の話をスパスパッとちょっと連続してお届けしたいなと思ってるんですけど、
はい、はいはい
はいはい、今回の話はは
い
中野浦さん初ということで、
そうですね、富士見ラバーズを取り上げてみようかなと思いまして、高木優奈さん、
はい、
ですかね。はい。まあ、もともと、これなんでこれ読み出したかっていうと、うん、正直言うと全然僕好みじゃないんですよ、漫画の。
うん。
人としては。
ほう。
絵面も、なんでしょうね、話のテーマ自体も。
うん。
ただ、なんかまあ、会社にあったんですよね、漫画が。で、それがクソもろいっていう話を、その、持ってきたやつが言ってて、
うん、
そんなに、こいつがそんな言うなら、読んでみるかと思って、まあ、読んでみたら、意外と一気に3巻までいけたな、と、
うん、
ところがあったんで、
うん、
まあ、ちょっと取り上げてみようかな、と思いまして。
うん、
はい。で知ってたんですよね。
知ってましたね。なんかね、確かね、確か、進撃の巨人の作者のアシスタントやったはずなんですよ。
それは帯にね、ガツンと書いてますね。はい。もっと足が。
で、なんかそれで、一巻が出た時なんか平積みになってて、ちょっとネットでも話題になったはずなんですよね、ちょっとだけ。で、その時なんか見てて、なんかいつか読もうかな
ー
とか思ってたのかな。
ああ、なるほど、
ね。で、なんかどっかのタイミングでまとめて、その時2巻まで出てて、
うん、
まとめて読んだ感じかな。
あ、まあ、話のあらすじというかをざくっと言うと、まあ、主人公、男の子がいるんですけど、その男の子が、ある特定っていうのかな。まあ、とにかく女の子を好きになって、告白して思いが通じるとその存在が消える。その女の子の、女の子が消えてしまうというのが、テーマの話ですよね。
まあまあ、なんやろう、うん、あらすじっていうか、なんやろね、ほんま、絵本、童話みたいな話だから。
そうそう。設定がぶっ飛んでるんですよ、正直言うと。なので、説明すごくしにくいんですけど。
まあ単純に言ったら、主人公である河野くんが、ハセベっていう女の子のことが好きなんですが、
はい。
ハセベ、を好きになって思いが通じると、ハセブがこの世から消えるっていう。
うん、周りの人たちも、誰それみたいな。こう説明するとかなりね。
残っちゃ意味分からへんから、
ね。読んでも聞いてもらうしか通じないんですけど。
しかも次のハセブ現れるっていう、
ね。そう、その瞬間に、瞬間というかまあ、タイムラグどんだけあるのか分からんけど、次の全く同性じゃない、同名のハセブリノかなリノ。っていう存在がまだ出てくるんですけど、その人は、その年齢だったり、立場だったりは全然違う、また別の、なんですよね、うん。別の存在の人が、ふわっと目の前に現れて、ただその主人公は、まあ、この漫画の、セリフを借りたら DNA レベルで、こいつは俺の好きな、前の、同じ人やと、同じ存在やっていうのを、
うん、
感じ取って、まあもう、当然一目惚れみたいな形で、ドンって、ハマるとその女性に、恋に落ちると。
うん、
で、また、いろいろ距離詰めてって告白して、相手側の距離が縮まった瞬間に、またそいつがヒュッと消えると。それを繰り返すという漫画ですよね。
まあ、口頭向けすぎる漫画ですよね。
まあ、何を楽しむかというと、その消えた次の存在がまた全然設定違う中で出てくる中に、まあ、主人公はめげずに、こう、何度でも、アタックしてっていう。で、ただ主人公側の時間軸は普通に進んでるんで、どんどんその、高校、大学つって上がっていくんですよね。
うん、それ。いや、うん、だからこれ説明すごい難しいよね、なんか。
そう。
で、しかも、長谷部側も、たまになんか子供やったりするじゃないですか。
そう。幼稚園児やったりとかして、な、どうすんねん、みたいなね。それでも、結果最終的に消えてるからね。恐ろしいことに。
だからこれはね、ほんまね、物語のあらすじを追っかけて楽しむというよりかは、
うん、
この、ほんと童話とか絵本みたいな感じで、
うん、
現実味のない話をこれ最後まで読んだ後に、
うん、
お前どう思うかっていう話だと思うんですよ。
そうなんですよね。で、最初に言ったように、僕は基本的にこの点の話で全然受け付けないんですよ。映画らもそうだし、あの話の展開も、あの、理由説明をできないような現象ってあんまり正直受け付けないですけど、ただこの漫画はなんかね、別のところでちょっと心に引っかかって、まあ結果3巻まで一気に読んだ。まあもう手元にもともと3巻あったから自分で集めたかっていうと微妙なラインやねんけど、読んで、なんかね、他の人に、進めたいというか、他の人の感想
を聞きたい。まあどう思うでしょ、だからあなたどう思いますかでしょ、これ読んでください
って。それはね、すごい感じて、
だ俺は、俺もこれに関してはめっちゃおもろいわとかいう感想じゃないですもん。
そうそうそうそう、そう。ね。
面白いの面白いんですよ。読めるからね、最後まで。ただ、なんか、なんやろ。一つの物語を堪能したわとかいう、そういう面白さではないよね、なんか。
ただ、ちょっとこう、帯があってね、この、僕が手元にしてるの。で、その、進撃の伊佐山、さんが、まあ、劇プッシュって書いてあるやつで、まあ、今までに読んだことがないジャンルの漫画と、革新的な、革新的な構造を持っている発明的な作品って書いてあるんですけど、まあまあ、確かにそうかも、みたいなね、そのキャッチフレーズ自体は。ちょっと、構造的に今までのパターンは、漫画っていうジャンルでいくと、あ、こんなんもありかって思わせるようなところがあるかなっていう。だからね、なんかね、ドラマ、むしろドラマの方がちょっとマッチしそうな気がするんですよね。
ああ、そうね。世にも不思議な物語的な。
的な感じで。
感じやからね。
そうそう。で、実際の人間でやると結構生きてきそうやなと思って。
まあでも、漫画やなと思いますよ、ほんま。文字通りの。そういう意味ではね。
まあ漫画の可能性っていう意味ではなかなか面白いのかなと思って。で、一個僕の中ですごい好きなのが、まあ、消える瞬間のダメージって、まあ、計り知れないわけじゃないですか。その時の描写が、割と絵として直接的に、
はいはい、
なんか心臓に物が刺さってるとか、なんか、ね、体の一部分が切り取られてるみたいな絵をバスッと描くんですよね、この表現がね、割とこう、なんとなくわかるというか、あ、こういうもんだよね、みたいなのをなんとなく感じるのが、あ、なんか、共感できるみたいなのがあって、そこがね、好きなんですよ。なんだろうな、
実際どうでしたこれ読んで、感想として。
感想としては、いや、だから、なんだろうな、元々の入りが、期待値っていう意味では低かったので、僕自身は。そういう意味では、裏切られたっていう意味で、あ、普通に、面白いかなと思ったな、ありかな。特にね、3巻の、男長谷部、のとこは、どうすんねんと思って。
いや、そうやねん。だから、要は、この漫画の、まあ、作者が何を意図しとうか知らんけど、俺がこれを読むに、読んだ時に、普通に単純に思ったのは、めっちゃストレートやなって思って、なんかその、例えば人が人を愛する物語っていうのを書く際に、僕はあなたのことが好きです、っていうのを、直接、漫画とかストーリー、物語に起こしてしまったら、何の隔たりもない、引っかかりのない、面白くないエピソードになりがちじゃないですか。
はいはいはい。
だから、なんかドラマとして、いろんな困難をこう、設定してみたりとか、なんか三角関係とか人間関係とかで盛り上げて、この男女はどうなんねんみたいなね、ところを読者にワクワクとかハラハラとかさせた上で、まあ、その主人公とヒロインの、その、結びつきを描いたり、で、なんか比喩的とか、なんか、暗喩的にこの、愛の表現とか、をこう、なんか、描写したりとかじゃないですか、大体。で、なんとなくこいつはめっちゃこいつのこと好きなんやろなってことをなんか感じさせるみたいな。感じじゃないですか、大体の恋愛物語って。
はいはい。
でもこの漫画って、俺、お前のこと好きです。理由はないって、理由はないです。なぜなら好きだから、めっちゃ好きだから。そしてあなたがの形が変わってもずっと好きですっていうのを本当にそのまま書いてるじゃないですか。なんかそこがある意味すごく好感が持てるなと思ったんですよ。ストレートすぎるやろ。本当の意味でストレートに描いてるじゃないですか。確かに人が人を好きになるときって理由ないじゃないですか。表層上の後付けの理由あったとしても、まあなんとなく好きじゃないですか。
はい、
結局のところはね、はい。それをドストレートに表現したらそうなるし、あと、その恋愛というものに対して、 そこまで極端って単純な行動を取れるやつっていないじゃないですか。
まあ今、
リアルな人間として。
実際にはね。うん、
で、それをこの中の主人公は、むちゃくちゃシンプルに行動するじゃないですか。で、そういう、本来人間が、本当はそうやった方が話早いやろな、と思ってることを、できないリアルさを飛び抜けたファンタジーを描いてるから、うん、そういう意味では、なんか気持ちいいなと思うんですね、そういうところ。
うん、
そういうところはなんか、うん、なんかわかる、応援したくなる、面白いと思ったけど、うん、まあそれと同時並行で、
うん、
あと、キモイとか思うんですよ、なんか。
うん、
キモイとか、うん、いや、そんなん形変わったらちゃうやんとかね、そういうリアルな自分としての普通の感想も出てくるんですよね。マジでそんなん、じゃあ、俺が今結婚してる嫁が形変わって出てきたとしても無理やでとかね。そんな夢物語でちゃうのとかね。
あ、
ちょっとなんか、シンプルすぎるところが、すごい、なんつうんですかね、評価したいところでもあるんですけど、シンプルすぎるやゆえに、そんなことあるかいなとか、シンプルすぎるでとかね、そういう気持ちが同時に湧き起こって、だからこう、なんか僕の中では肯定とか否定とかごっちゃなんですよ、そこら辺が。
あー、なるほどね、わかる。
作品としては面白く読めたよと。
はい、はい。
じゃあ、どこに共感するかっていうところに関しては、主人公とかじゃなくて、部分、うん、なんか、部分、はい、部分、物語の中における、部分、ここはわかるとか、
はいはいはい、
ここはなん、どうなんとか、そういうの。
ディティールがね、そう、ディティールを追うとなかなか面白いところもあるっていう。これね、多分ね、この本って読み方で割と変わるかなと思って、読み方っていうのは要はその習慣、とかが連載上追いかけてる読み方と、うん、単行本の発売で追いかける読み方と、今みたいに、俺みたいにこう3冊一気に読む読み方で、結構感想変わるんじゃないかなっていう気がしてて、やっぱ話的に勢いのある話でジェットコースター的な読み方をした方が、
まあその時、多分ね、次どうなるんだろうかっていうのが、うんうん、
が、印象としてはよく残るような気はして、一番きついのは習慣的なんで、読んじゃうと、なんかその間に結構その考える期間みたいなのが入らない方がいいような気がする。なんか。
でも逆にね、習慣、別冊少年マガジンやから、多分月刊誌なんですよ。
はいはいはい。
で、多分これに打ち切りやと思うんですけど。
あ、そうなんですね。そうなんですね。第一部刊っていう名の打ち切り。
打ち切りやったと思うんですよね。
確かに、この割り方やったら、そこで終わった方がいい気はするけど。
で、結構ね、なんか、ツイッターとか見てても、なんであの漫画を終わらせんねんとかね。うんうん、そういう意見とか、すごい見たんですけど。
ああ。
でもやっぱり終わるってことは、そんな受けへんかったってことでしょ。
まあ、そうだと思うんすよね。これ、なんか毎週楽しみにって、思ってくると、こんだけ、ストレートで、しかも意外性はあるじゃない、それなりに。っていうか、今の漫画のね、セオリーみたいなある種突き抜けてるようなところがあるから、そういう意味では、習慣じゃないや、その連載で追っかけてると、結構振り回されるんじゃないかなっていう気がする。
いや、ほんま、なんか、わからん人が見たら、ほんまにわからへんのもんやんか、なんなんこれっていう話で。途中から見た人なんか、なおさら意味わからへんやろうし、うん、単にその面白くないというよりかは、理解しにくいよね、なんか。
と思うね。うん、僕も、2巻までの流れと3巻で結構評価が違って、3巻の、割と2巻までってパターンじゃないですか。
うん、そうね。
基本的には。
まあ言ったら、ヒロインが、形変わったヒロイン次誰かな、みたいな感じですよね。
3巻でね、そこを結構大胆に変えてくるじゃん。まず、相手が男になってるっていうのと、うん、もう一人好きなやつがいる？
主人公のことを好きな
女の子が、ね、そうそう出てきてるっていうね、うん。で、これどう決着させるかなっていうところで、俺、この終わり方すごい好きなんですよ。実は、第一部巻の終わり方。そっちが消えんのかよってやつは。
いや、ほどやねんな。
うん。
だから、
この落とし方すごい好きで。
どう決着つけんねん。
そう。
思いましたよ。
逆にもう、これはここで終わっといていいんじゃないかなって俺は思うんだけどね。
まあ、
この漫画として、
まあね。
もう、ここで。いや、読んでた時は普通に俺、第一部勘やから次あるんやなってぐらいで思ってたんで、打ち切りとかっていう印象を持ってなかった。人気あるって勝手に思い切ってたんで、その周りの人の評価かな。だから、 どう、また、どう転がすんやろっていうの興味もあったけど、そうやって聞くと今ここで終わっといて正解なのかもしれないっていうのも逆にあるかも。
いやー、だからほんまね、その、なんつうの？人は人を好きになった際に、理屈なしで愛せるのかっていう、めっちゃシンプルなテーマじゃないですか。
うん。
で、それが、リアルな僕たちの生活の延長上を描くにあたって、
うん、
男っていうのが出てきたときに、
うん、
どうするやろうって思ったから、ね、ほんま、ね、結末はすごい知りたかったんですけどね。
うん、
まあまあ、結末なんか正直ないじゃないですか。うん、まあ男同士でも好きな人は好きっていうのは結末じゃないですか、言ったらね。うんうん、ただこの作者の描く結末は何やろうって思ってたら、もう多分続きはないんだろうな、っていう。
ああ、なくていいかも。なくていい。うん、3巻でいいんじゃないかな。で、これね、逆に言うと3巻まで読んでほしいとは思うんですよ、僕。あのね、1巻でやめてると、ちょっともったいないなと思ってて。というのも、実は、珍しくね、この漫画をね、うち嫁さんに見せてみたんですよ。
うん、
まあ、ちょっと反応がどうしても知りたいっていう欲求が強かったのと、まあ、なんだろうな。嫁さんでもいけそうやなと思ったんで、嫁さんに3冊ドンって渡して、どうって聞いたら、一巻しか読んでないと。で、一巻の段階では、あの人の、西尾さん、なんだっけ、置き手紙京子って、ほら、小説あるじゃないですか。ドラマも。で、ドラマを見てて、あの人の主人公が、寝たら記憶がなくなるっていう主人公。
うん。
なんでしょう、俺知らないんですけど。
いや、俺も知らないですね。
なので、
ね、
それ見たいって言われて、
うん。
要は、一巻の最後に出てくる、長谷部って、寝ると記憶がなくなるっていう人じゃないですか。
なるほど。なんかね、もう設定だけに注目してしまったんですね。
うん。そこ見たいって言われて、それで終わっちゃってるんですよ。
いやいや、
それはもったいないと思って。で、この三巻の男長谷部が出てきた時がすごく、あれなのに、なんていうか、醍醐味だと思うのに、この話の。
うん、そうなんです
ね。なんかね、一巻でやめるとすげえもったいないなとは思ったんで、もう読むなら一気に三巻まで読んでって。
まあね、ある種、まあ、その主人公の河野くんがすごいファンタジーで、
うん、
言ったら、普通の恋愛ですら何らかの、難関が出てきたら人は諦めてしまう可能性があるじゃないですか。
うん。
でもそれなのに、こんな好きな人が消えるっていう、
うん、
めちゃくちゃよくわからない難関があるにもかかわらず、河野くん諦めないんですよ。うん、
ね、
そこがまあある種のファンタジーで面白いところでもあるんですけど、
うん、
その難関がどんどんこう大きくなっていく中でも、諦めない狩りにこうね、やっぱこう、うん、ある種の共感頑張れっていう気持ちが感情に湧いてくるんですけど、そこまで乗っかるにはなかなかこう、一巻ではこう、
いやー、
難しいですね。ね、
魅力としては、まあ、正直よくわかんない漫画で終わるだけやな。
ほんまよくわからない漫画やと思うで、そんな見方してたら。
なんかそこはね、突っ走って3巻まで読んでほしいなーって、せっかく手元にあんのにって思ったんですけどね。
まあでもまあそこは正直これは好み分かれるやろうなと思いますけどな。
まあ、読み出したらね、あっという間に読めるんですけどね、この漫画。
これ実際自分がこんな立場になったらどうします？
いやー、あんまりそう、ファンタジーすぎてそういう考え方してなかったんですけど、その、消えた瞬間のその表現が分かるわって思ってるだけに、その、体に穴開くとかね、あの表現が、なんとなく自分の中では分かるだけに嫌ですね。
言うたらもう、これ、死別とかでもないじゃないですか。存在がなくなるんですよ、なんか。
多分ね、なんだろう、この、構造自体を恨むよね、多分ね。
もうすぐ、2回目まで頑張ると思うんですよ、僕。
はいはいはい、はい。2
回目でもう乗り越えでなるし、もう僕はうちにこもるし、自殺すると思うんですよね。なんかこれね、すごいこう、なんつうのかね、いろんなジレンマはらんでるじゃないですか。その、要は好きにならへんかったら好きな人消えへんわけでしょ。
そうそうそう、最後の方でね、そこら辺にもね、ちょっと考え言ってるよね。
でも好きという気持ち自体を制御することなんかできないし、みたいな感じだとするわけじゃないですか。うん、
で、人妻の時にさ、相手が、消えないことに逆に不安になるじゃない。
うん。
あの感じとかもすごく、ね、辛すぎるよね、
なんか。消えないっていうことは、じゃあ自分の気持ち、お互いの気持ちは通じ合ってないのかっていうことになるからね。
あれは、あれでいて結果消えるってもうちょっとね、きつすぎるよね、多分。
だからね、なんかね、僕がこの作品嫌いなところは、 言うたらその人を好きになるっていうどうしようもない理屈のない感情じゃないですか、うん、それに対して最大の罰という設定を与えている作者が、
うん、
意地悪な性格の人なんやろなと思ったんですよ。ちょっと
どういう
なんかこうちょっとなんていうんですか、絶対変わってるじゃないですか、こんな作者。
もうね、僕はね、その、何度も言ってる、その、消えた瞬間の表現が、なんとなくわかるわっていうのが、この人、いつもこういうものを味わってんのかなと思って、その恋とか好きっていう感情に対して、振られたかはわかんないけど、振られた時に、要は、自分が多分全身全霊かけて好きだった人に振られた時の感情、表現が、そのままこう漫画に出てるっていうような気がして、
そうで
しょうね。そこに透けてくるんですよね、作者さんの人が。
だからあんまりね、まあ、ひどい言い方やけど、うん、そうやな、狂気じみてるんですよ、ちょっとなんか。
これをね、計算づくでやってたら、それはそれですごく嫌。
うん、そうね。
なんか、売れるじゃん、これ、みたいなんでやられると、ちょっともう、それはそれで本当怖いですね。もう自分が味わったこの感を何とかして表現したいみたいなんでやっといてほしいと、勝手に思うわ。
競技人見てて、そこの部分がちょっと僕受け入れられないところがあるんですよね、ちょっと。なんか怖って思って。嫌、
うん、
やなと思ってしまうんですよ、なんか。
難しいよね。突き抜けた漫画って、そういう意味では。
この人の次の、この次の作品も変やもん。
あ、そうなんですね。そうなんですね。
同じような感じですよ。本当に。
こういう一発屋な感じがする。
でも基本的にはやっぱりその、ね、人を好きになるって何やろうっていうテーマでずっと多分作品書き続けてんねやろうなって感じやから、それを多分手法を変えて書いてるんやと思うから、なんなん、相当トラウマでもあんのみたいな感じの。
銀河は彼女ほどにって
ことですか？そうそうそう。それも、2巻で完結してるから。
あ、2巻で終わってんすか？これも。いや、今、あ、2巻まで出てるやんって、続いてるやんって安心したら、これ終わってんすね。
だいぶエグいですよ、それも。
そうですか。世界が終わる。
読んでいただきたいですね、ぜひとも。同じような感じですからね、その、読後感っていう感じでは。
誰か持ってこない。
買えよ、2冊ぐらい。
いや、俺ほら、基本買ったら捨てないから。
あ、まあね。
自分の本棚に置いときたいかって言われたらどうなんだろう。
これな、変に自分の子供が中学生とかなんてこんなん読んだら、ちょっと変わった価値観持ちそうな感じするよな。
いや、ね。
お父さんの本棚からなんやろ、この漫画。ちょっと絵かわいいわ、とか言って読んで、なんなんこれって。
こういうのはね、本当全身全霊のなんか好きと好きになって打ち破れた人が初めて読まないとダメですよね。多分ね。
ああ、うん、どうなんやろな。どうなんやろ。思春期の子とかが読んだら、それはそれでわかるんじゃ、共感できるんじゃないの、やっぱり。
あ、そうなの。あ、今から、うん、今からそういう恋愛に向かっていく人たちみたいな。
いうか、まあより人を好きになるってなんだろうっていうのを考えるには。
でも一回でもその本気で好きになったっていうことを。思ってないと多分伝わらない。
いやー、そこを中野さんに聞きたいですね。本気の好きって何なんですか？まさにこの漫画のテーマなんですけど。本気の好きって何なんですか？
本気の好きって何か。
何なんですか？この、もうええおっさんが話す話としては、だいぶ腐れた話題ですけど。
難しいこと聞くねー。
あなたの嫁のこと本気で好きなんですか？
いや、おいおい、それをここで聞くかね、みたいな。いや、でもまあ、あれですよ。当然結婚するわけですから、そこら辺は、もちろんじゃないですか。
でね、この漫画のね、
うん、
妙なところが、
うんうん、
恋なんですよね、基本的にこれ。愛じゃないんですよ。わかります？
あー、なるほど。
愛まで言ってない、うん。まあまあ、見方変えればこれも愛ですよ、そら一つの。命をかけて人を好きになっていくというのは愛ですけど、なんかこう、わかるこのニュアンス、大人の俺らからすると、やっぱ恋と愛ってちゃうじゃないですか。で、愛とは何ぞやってことを語る野暮なことはしないですけど、もう新たなとこにこう子供もいてとかなってくると、その、愛の形っていうのはちょっと異性の何かとはちゃうとこになってくるじゃないですか。愛って何ぞやって話になるとね。
ああ。
でそうなってくると、この漫画が描いてるのって恋じゃないですか。恋愛じゃないですか。
なるほど。 なるほどね。そう、ああ、そこあんまり意識しなかったな。なるほどね。そう言われるとそうだな。
じゃあ愛って何かねって話になるけど、それわかんないですよ、僕も。出ないですけど、そういう話になるような漫画やなと思って、うん。なんかね、漫画の途中でもね、なんか、主人公の河野くんは、なんか、うん、その結婚してくれとかね、付き合ってくださいって言ってるんですけど、
うん。
その結婚した後とか付き合った後絶対描かれないですよ、この物語の設定上。
まあね。
その後どうなんのかなとかね。
うん、いや、ないでしょ。ない、ないわけですから、その後が。
じゃあ、ってなると、恋愛が成就することが目的なわけですか、河野くんの。
そうやけど、でもできないけど、でもやめない。
じゃあ恋愛を成就することだけが目的の恋愛っていうのは本当に好きなものなのとかね。
あ、
そういうのを考えてしまうんですよ、なんか。
あ、
え、それは好きとかじゃなくて恋愛を成就させることが目的になってるんじゃないのとかね。
そう、そうは、そうか。そういう見方は一切してなかったな。なんだろう。
そんなことを考えてしま
って。感じさせない何かがあったのかな。
僕はそういうのを見てそういうことを思ってしまって、いや、本当の好きって何やろうみたいな。もう嫌な言い方をしたら、この中、物語の中での河野くんの言う好きっていうのは、あなたの主観の中での好きでしかないよね、とかね。それは、長谷部さんに気持ちが通じることは、とても素晴らしいことだし、ハセブさんもそれにあなたに答えてくれるっていうのはとても素晴らしいことだけど、ハセブさんのことは考えているのとかね、うん、いろんなことを考えるんですよ、なんか。
なるほどね。わかんない。ちょっと正直そこまで考えて
やる。わかんないですよ、僕も。ただお、
なんとも言え
ない。で、新しく出てきたハセブさんは、なんか、河野くんの過去を好きだったハセブさんのことが知らへんわけじゃないですか。でも、河野くんはいろんな長谷部さんを経てきているから、より長谷部さんに対する思いって強くなっていくじゃないですか。うん、でも、
うんうん、
その思いって、その時存在している長谷部さんに対する本当に純粋な気持ちなのかなとかね。
ああ。まあ、そこら辺はなんかね、なんだろう。DNA レベルで同じと認識してるみたいなんで、すっ飛ばしてるからね、話として。
河野くんはそれでいいと思うんですよ。でも、長谷部側からしてみたら、うん、自分、今生きている自分だけを見て好きになってくれたわけじゃないじゃないですか。
まあ、ね、なんだろう、その、この世界、そういう意味ではそこら辺って当然突き詰めてないけど、ハセベ聞いた瞬間にコードの前に新しいハセベが出てくるじゃない、
うん、
でもそもそも人が、存在が消えるっていう事態がちょっとあれ、ね、説明しにくいけど、周りの人も知らないっていう。その新しい長谷部がどこで生まれたのかっていうのもさ、河野が、前の長谷部が消えた瞬間に、生まれてるのか、存在そのものが。周りの人の認識含めてね。認識としては、ま、昔からいるっていう認識で。要は、長谷部消えた瞬間って、周りの人は誰それっていう。
まあ、単純に考えたら、その都度その都度世界が都合よく改変されていってるんやと思いますよ。
ってことよね。
で、今思ったけど、これって多分、地獄なんじゃないですかね。これって、ある意味。ある意味というか、地獄じゃないですか、今思ったんですけど。
こいつの精神
よく言うじゃないですか、なんていうんですかね。
無限地獄。
みたいな感じで、で、やっぱりその何回も何回も同じ味、苦しい味わいをやって、何回かしてやっとこう、成仏できるみたいな感じで、河野くんはずっと地獄に落ちとるんですよ。こんな感じでね、好きな人が消えるっていう。ほんで、その相手が男だったとしても好きで居続けたからこそ、最後河野くんの方が消えたんですよ。
あ、成仏したんや。
そうそうそうそう。これは地獄を描いた話じゃないですかね。
そうと戻れん
な。恐ろしい話ですよ、ほんと。だってこれ、ピュアな恋愛物語としても見れるけど、考えたら地獄じゃないですか、こんな。
まあね。
消えるんすよ、好きになった人。何消えるって感じでしょ。
いやー、ほんと、何なんだこの世界って言ってるけど、ほんとそうだよね。
いやー、ほんと狂った漫画やな。
いや、これね、下手にね、解説とか、本当はこうでしたなんかない方がいいね。もうこのまんま、 綺麗に終わっといてほしいな。なんか。
だから本当、なんつうのかね。
続編もなし。
そう、そして呼んだ人がそれぞれで、
うん。
それぞれ友達同士で議論していただきたい。
いただきたいね。まあ、この、うん。いや、でも一個あるのが、この、消えた瞬間の表現って何度も言ってる、この表現が分かるか分からないかっていうのだけでもね、なんか一つ、話に盛り上がりそうな気するんだけどね。この表現。
うん、童貞には分からないでしょうね。
いや、分からんね。童貞でも、
あ、そうか。
もう全身全霊をかけたものがあ
れば。失恋した時のイメージっていうのは、共通かな。
そうです。
ごめん、童貞をバカにしてごめん。
強烈版だと思うんでね。それだけ本気になって何かやったかいみたいなとこがあるような気がするわ。
本気の好きって何かね。
まあ、まさきさん。
本気って何かね。
あくまでね、そう、そうやって考えると主観でしかないからね、本気なんか言ってもさ。他人がそれ本気ちゃうとかいう問題でもないから、そういう意味で、この、こうの、自己中全開でいいのかなって気がするけど、自分が本気と思ってればそれが本気や、みたいなとこ、ある気がするな。恋愛に関しても、ね。
いや、そうですよ。自分が決めるんですよ、そういうことは全部。
うん。他人がそれ本気ちゃうやん、みたいな言う、あれはないよな。
そうです。
まあ、はい。難しいね、この話。なんだろう。
いやー、大学生やったら、
そういう
一晩中話してるよな、なんか俺。そんな。
うん。高校生ぐらいじゃないかな。ちょっとね、ガッと参加、興味ある人は呼んでほしいかな。なんか、何かしら、心には残りそう。
読書感想文みんな書いてほしいですね。
そんなやり出したらまた難しいから。ちょっと変わった味の漫画みたいなとありの気がしますけど。
はい。
読むなら3巻まで読んでください。
そうね。
一巻でやれるんだったらもういっそ手取らない方がいいんじゃないかと僕は思ってしまいます。
まとめて読んでいただきたい漫画でございます。
そうですね。
はい。
はい。
富士見ラバースというところで。
はい。
じゃあ今回は終わりにしましょうかね。
はーい。
はい、お送りしたのは、沢田信也と。
中野浦でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。